おはようございます。
おはようございます。
毎年この5月に私たちの教会は創立記念の礼拝を捧げております。当教会は1967年の5月14日に最初の集会を開始いたしました。今朝は改めて教会が築かれることの意味を共に確かめたいと願っています。教会はどのようにして、また何のために築かれたのでしょうか。本来の予定ですと、創設者の伊沢田高校牧師を説教団にお迎えして集会を待つ計画でしたけれども、共に集まっている中でお迎えしたいということで、その時が延期となりました。その日が早く来ますようにものにいただければ感謝です。では聖書をお読みいたしましょう。マタイの福音書の16章です。新約聖書の33ページです。16章の13節から19節を拝読いたします。マタイの福音書16章13節から19節。さて、ピリポ・カイサリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに、人々は人の子を誰だと言っていますかとお尋ねになった。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人たちも、エリアだという人たちもいます。また他の人たちは、エレミアだとか、預言者の一人だとか言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えた。あなたは生ける神の子、キリストです。するとイエスは彼に答えられた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。これらのことをあなたに明らかにしたのは、血肉ではなく、天におられる私の父です。そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。天の父様、この創立記念の日に共に御言葉を愛せます恵みをありがとうございます。時を同じくして、場所は違っても共にこの日を覚えて集われたお一人お一人に、あなたの祝福が豊かに注がれますように、口がいい御言葉による確信をお与えくださいますようにお願いいたします。ご聖霊なる神様の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様はこの箇所でご自身の教会を建てると宣言されました。教会はどのように築かれたのでしょうか。まず第一に覚えたいことは、イエス様は 生ける神の子キリストである、救い主であるということです。イエス・キリストがどなたか、それを正しく捉えて信じ告白するところから教会が始まりました。イエス様の働きを明かしするために、イエス様は救い主として働き始めてから集まった弟子たちを教えてこられました。特に12人を選んで、使徒、使わされたものという意味ですけども、使徒という名をつけて、特にそばで使いさせました。イエス様は大勢の方々に神の国の教えを語り、また多くの奇跡を行われました。この素晴らしい教えとまた力を見て、この方は預言者だ、もしかして救い主ではないかというように、人々は口々に言うようになりました。そんな中でイエス様は弟子たちに尋ねました。人々は人の子を誰だと言っていますか、どうです。イエス様はご自分のことを人の子、アダムの息子あるいは子孫という意味ですけども、そう呼ばれました。人の子、まあ、日本語でもやはり人間だという時に、あの人も人の子だという言い方をします。全人類は神様が作られた最初の人アダムの子孫として一体ですし、また同じ血を分けたものです。ですから、まあ、人間を指す言葉ですけども、イエス様は実は神の独り子、神であられるお方でした。このお方が人となられ、まさに人の子となられたということを表す呼び名でした。また聖書の予言の中にこういう言葉がございます。旧約聖書を開いていただけますか。ダニエル書の7章なんですが、1522ページ、旧約聖書1522ページです。終わりの時の予言をダニエルが語ったんですけども、こういう幻を見たと彼が証ししています。ダニエル書の7章13節です。ダニエル書7章13節、私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られた。その方は年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。14節を読みいたします。この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。終わりの時に世界を支配して祝福のもとに導く王が現れる、それが救い主ですけども、 その方は人の子、人間でした。イエス様はやがて私たちを迎えるときには栄光の姿で天の御使いたちを従えて降りてこられます。また十字架の後3日目によみがえられましたが、今天の父なる神のもとで私たちのために取りなしておられます。人の子という名前はイエス様が神であり、また救い主であることの証拠でもあったんです。人々は目覚ましい技とまた権威ある教えを見て、バプテスマのヨハネがよみがえったのだという方もおられ、またエレミアの名が上がりました。その名は涙をもって人々のために取りなす祈り手の姿でした。またさらに時代を遡った預言者エリアの名をイエス様に当てる方もいました。エリアは天から火を下し、また雨を降らせた力強い預言者、また死者をよみがえらせた預言者でした。あるいは別の預言者なのか、そういうふうに人々は噂していました。それらの報告を弟子たちから聞いた上で、あなた方は私を誰だと言いますかとイエス様は尋ねました。弟子たち、特におそばで仕えた人たちはこの方の教えやまた働き、その生活とご人格に触れてきました。人々に姿を現されるとき、力強く働かれるときだけでなく、休んでらっしゃるとき、眠ってらっしゃるとき、いろんな試練に遭われたり非難を受けられたとき、その姿また歩みを近づけば近づくほど、この方は普通の人間ではない、この方は私たちが聖書で知り、また祈って歩んできた神様そのものだということに心を打たれていきました。そして人の姿をとっていますけども、永遠に生きておられる神の御子だという確信に至りました。それがあなたは生ける神の子キリストです、この告白に現れていたんです。聖書の別の箇所では、見よ、あなたの神が王となるとありました。イスラエルの民が神を明かするのに失敗しました。その中で私が神の明かし人となると言われました。その予言の通りに まさに目の前に神である方がおられる、この方が私たちの王、救い主となられたキリストだ。それはこの告白は神様が聖書に明かししてある通り、そして神様がそのように理解し信じてほしいと願っている通りの信仰だったのです。聖書ははっきりと、神様ご自身もはっきりと、イエス様は生ける神の子、救い主であると証ししています。2番目に覚えましょう。この告白、イエス様は生ける神の子、救い主キリストであるという告白の上に、イエス様はご自分の教会を建てられたということです。マタイの十六章の17節をもう一度読みいたします。するとイエスは彼に答えられた。バリオナシモン、あなたは幸いです。これらのことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です。神様がこの真理を示してくださいました。その証拠としてやがてイエス様は聖書の予言の通りに私たちの罪のために死なれ、三日目によみがえられます。神様が示した通りに信じることができる人は幸いです。この幸いな信仰の告白の上にパウロは教会を建てると、イエス様は教会を建てると語られました。18節にある通りです。イエス様はまずシモンに、あなたはペテロですと告げられました。ペテロ、それは堅固な岩という意味の言葉です。その名前はイエス様が弟子となったシモンにつけた名前です。堅固な岩のような弟子になってほしい、信仰者になってほしいという願いが込められた名前です。そしてその名にふさわしい確かな信仰をあなたは得ましたね。これこそ私が期待していることでした、願っていることでしたと、イエス様はペテロを褒め、そしてこの岩の上に、堅固な岩よりももっと大きくてしっかりした岩という言葉が示されています。ペテロの信仰、弟子たちの信仰も素晴らしいんですけれども、その信仰よりさらに堅固なものは、彼が告白した真理の言葉、救いの言葉です。イエス様は生ける神の御子、救い主であるという神様の信頼すべき宣言、このお方を神の御子、救い主だと信じて告白する、告白が教会の土台だというんです。教会とは、繰り返しますけれども、建物ではなく神様が呼び集められた人々の集まりです。 教会というのはいろんな教会がありました。イスラエルの民はキリストが来られる前から神の民として共に集まって礼拝を捧げてきました。旧約聖書では同じ言葉が改宗と訳されていました。同じ意味です。神様が定められた場所に集められた集会が教会です。また日本語では教会とは呼びませんけれども、いろんな教会があったんです。地域集会、これもまた教会の一部でした。またいろんな教えを信じて集まった人たちも集会、大衆です。しかしイエス様は、私の教会、キリストの教会を建てますと言われました。それはイスラエルの民だけでなく、今やすべての人の救い主となられたイエス・キリストを信じ告白する人々が、それぞれの場所で神様を礼拝するために組織を作り、そして活動している。この一つ一つの群れが教会なんです。創設者はキリスト、土台はキリストです。そして教会が教会たる理由は、イエス・キリストを信じ告白して救われた者の集まりだということです。この信仰の告白によって救いがもたらされ、その人は神の子供とされ永遠の命をいただき、天国の約束をいただき、やがて天に迎えられます。私たちはイエス・キリストが私の救い主ですという信仰によって救われ、教会に結びつけられたんです。生まれや育ちや性格はいろいろでしょうけども、この一点は一つなんです。世界中の教会がそうなんです。この方を信じるとどんなことが起こるか。この方を信じたときに、キリストは私たちをご自身と一つに結びつけてくださいます。そして永遠に共にいて、私たちを祝福し、守り、導きます。世界を作り保ち、また私たちをご自分の命さえ犠牲にするほど愛してらっしゃる方が、一切の責任を持って私たちを守り、導いてくださるんです。こうして教会は一つとなって、キリストと共に歩みます。この信仰の告白こそ教会のスタートです。船橋教会はどうやって始まったのか。元を正せば、創設者の三沢隆夫牧師が学生時代に習志野教会に導かれ、イエス・キリストを信じ告白したところから始まりました。山形から学生となるために船橋に来られて、そして教会の戸を叩いて礼拝に出られるようになりましたが、三沢先生の私はあまり詳しくないんですけども、訂正や解説がありましたら後で教えてください。なかなかイエス様を信じられなかったということを伺っています。そして次第に クリスチャンの方たちが熱心に何度も何度も聖書の教えを語っても、また説教団から語っても信じられない、しまいに信じていらっしゃる方たちを羨ましく思うようになったそうです。どうしてこんなことが信じられるのか不思議でしょうがない。でも私も信じられたら幸いなのになというふうに思ってらっしゃって、教会から離れられませんけど信じられないという状態がしばらく続いたということです。そして奈良市の教会で仲間の諸教会の代表が集まる総会が開かれて、まだイエス様を信じてなかったんですけども、三沢先生はその先生たちの集まりのお手伝いに教会に来ていたそうです。そして教育者の集会、牧師たちの集まりですから聖書のメッセージがあったんですね。そしてその後集会のメッセージを語る先生がどういうわけだか、イエス様を信じなさいというメッセージを牧師たちに語ったそうです。神様が導かれたのでしょう。そしてその集まりの中でイエス様を信じておられなかったのは三沢先生だけだったんです。そしてこともあろうにイエス様を信じなければなりません、信じる人は手を挙げてここに出てきなさいという言葉が語られました。しかしその時に先生は信じようと素直に導かれて救いを受けられたということでした。どうして信じられようかというふうに悩んできたんですけども、時が来ると神様は素直に信じられるようにしてくださいました。どうして信じたのって言うと、確かに信じてるんですけども不思議なことがあります。どうしてあの時信じたのなんだろうか、ずっと信じられなかったのにということがあります。私も振り返れば小学校3年生の時にクリスマスに教会の集会に導かれて聖書を読んで、ずっと興味を持ったんですけども信じたのは14年後でした。神様は信じさせてくださいます。こうして三沢先生はその後神様のために働きたいと献身し、神学校で学ばれ、そして新しい教会を築こうと奈良教会からこの海人の地、船橋の地に導かれて、小さな借家から集会を始められて教会が築かれました。信仰の告白の上に教会は建てられます。そして最後に覚えたいこと、それはこのイエスはキリスト生ける神の御子と信じる教会、告白する教会に神様は一切の権威を委ねて神の国を築くために用いられるということです。マタイの福音書の16章19節、私はあなたに天の御国の鍵を与えます。そうペテロのみならずキリストを信じた一人一人にイエス様は約束されました。天国の鍵とは扉を開きそこに導き出る権威です。天国の鍵であります救いの言葉を教会は預かって全世界に伝えています。 扉を開けて待っていても、そこから入らなければ神の国に入れません。どうしたら開かれるか、入るか、それはペテロも他の弟子たちも私たちも同じですが、キリストを信じ告白することによって天国の道が開かれ、そこに入ることができます。第一コリントの15章の3節から5節を読みいたします。コリント人の手紙の第一の15章の3節から5節、新改訳聖書、新約聖書の349ページです。15章の3節から5節、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファ、これはペテロのことです。ケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。先ほどキリストは救い主、それが信仰の告白だと言いましたけども、救い主の使命は人類の罪のために死なれ、葬られ、蘇られることでした。これをイエス様は天の父から受けて、自らその使命を果たされました。イエス様を救い主と信じて、キリストの十字架と復活を信じないということはありません。それは一つのことだからです。このことを信じ告白した者はキリストと一つにされ、キリストと共にこの救いの言葉を伝え、また学び、訓練し、訓練され、そして新たに信じる人を導き、また信じた人が成長するように導き、また世代を超えてこのキリストの救いを伝え、発展させていくのです。それは本来イエス様がご自身でなさる働きですけれども、それを私たちに委ねられたんです。エペソ人の手紙、先ほど冒頭に聖歌隊の賛美を流しましたけれども、その箇所、エペソ人の手紙の一章です。新約聖書384ページ、385ページです。一章の22節、23節をお読みいたします。また、神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として、教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。こうして教会は天国の神を委ねられました。私たち自身が天国の神として用いられていくのです。キリストと共に歩み、キリストと共に証しし、キリストと共に仕え、そしてキリストのように成長していく、これが教会です。その出発点はキリストを知り、キリストを救い主と信じる、言い換えればキ キリストが私の罪のために死なれ、三日目によみがえられた救い主であると信じるところから始まり、それが土台となっていくのです。創立記念の日に私たちも覚えましょう。この信仰の告白こそ出発点であり土台であるということ。この創立記念の時にお一人お一人の救いの時を思い起こしましょう。また兄弟姉妹の救いの時を思い出しましょう。また創設者の三沢牧師の救いを思い出しましょう。この歩みはイエス・キリストが地上に来られ、そして弟子たちがあなたは生ける神の子キリストですと告白したところから始まっていることを覚えましょう。まだ信じておられない方がおられたら、この原点に立ちましょう。信じることは難しいと言われるかもしれません。皆そうです。どうすればいいでしょう。わかりませんけども、イエス様は私を教えてください、導いてください、信じさせてください。また信じて告白する勇気を与えてください。この祈りに主は答えてくださり、聖書は答えてくれます。ローマ人の手紙の10章の11節から13節を読みしてもらいます。ローマ10章11節から13節。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。天の父様、この創立記念の主の日にキリストを信じる信仰の告白の大切さと幸いを共に見てきました。どうか私たちがこの信仰の告白の土台に立てますように、またこの告白に新たに導かれる方が起こされますように、どうかお願いいたします。2年の途中ですけど、お祈りの中で招きを待たせていただきます。まず兄弟姉妹に伺います。私は最近クリスチャンとして当たり前のように過ごしていましたけども、私がこのイエス様を信じる信仰によって、信仰の告白によって救われたことを風化させていた、忘れていました。私はここからクリスチャンとして始まったのです。常にこの土台に立ってキリストの救いを感謝して歩むものにさせてください。そのように決心する方がいらっしゃったら手を挙げていただけますか。あなたのために祈ります。アーメン。ありがとうございます。アーメン。こういう方いらっしゃいますか。私はこの告白を忘れて信仰生活をおろそかにしていた、教会に集うのをやめたり、また祈るのをやめたり、聖書を読むのをやめてしまっていた。しかし私は信じて出発したのですから、信仰生活を忠実になせるように、そして祝福のうちを歩めるように立て直したいのです。 どうか導いてください。そのように決心する方いらっしゃいますか。いかがでしょうか。またそのように祈らせてください。こういう方いらっしゃいますか。私はまだイエス様を信じてなかったけども、今日イエス様をこのペテロと同じように、あなたは生ける神の子キリストですと信じます。イエス様が私のために死なれ3日目によみがえったことを信じます。そのような方がいらっしゃるでしょうか。もしおられたらお祈りください。そして共に祈りますのでご連絡くださるようにお願いいたします。お祈りを続けます。天の父様、どうか私たちをあなたの救いの土台のうちに歩ませてくださり、また成長させてください。教会をこれからも固く築かせてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。